宮沢賢治作、銀河鉄道の夜。9、ジョバンニの切符。もうここらは白鳥区のおしまいです。ご覧なさい、あれが名高いアルビレオの観測所です。窓の外のまるで花火でいっぱいのような天の川の真ん中に、黒い大きな建物が4棟ばかり建って、その一つの平屋根の上に、目も覚めるようなサファイアとトパーズの大きな二つの透き通った玉が輪になって静かにくるくると回っていました。黄色のがだんだん向こうへ回っていって、青い小さいのがこっちへ進んでき、まもなく二つの端は重なり合って、きれいな緑色の両面凸レンズの形を作り、それもだんだん真ん中が膨らみ出して、とうとう青いのはすっかりトパーズの正面に来ましたので、緑の中心と黄色の明るい輪とができました。それがまただんだん横へそれて、前のレンズの形を逆に繰り返し、とうとうすっと離れて、サファイアは向こうへ巡り、黄色のはこっちへ進み、またちょうどさっきのような風になりました。銀河の形もなく音もない水に囲まれて、本当にその黒い測候所が眠っているように静かに横たわったのです。あれは水の速さを測る機械です。水も、鳥々が言いかけたとき、切符を拝見いたします。三人の席の横に赤い帽子をかぶった背の高い車掌が、いつかまっすぐに立っていて言いました。鳥々は、黙って隠しから小さな紙切れを出しました。車掌はちょっと見てすぐ目をそらして、あなた方のは?というように指を動かしながら手をジョバンニたちの方へ出しました。さあ、ジョバンニは困ってもじもじしていましたら、カンパネルラはわけもないというふうで小さなネズミ色の切符を出しました。ジョバンニはすっかり慌ててしまって、もしか上着のポケットにでも入っていたかと思いながら手を入れてみましたら、何か大きな畳んだ紙切れに当たりました。こんなもの入っていたろうかと思って急いで出してみましたら、それは四つに折ったはがきぐらいの大きさの緑色の紙でした。車掌が手を出しているもんですから、何でも構わない、やっちまえと思って渡しましたら、車掌はまっすぐに立ち直って、丁寧にそれを開いて見ていました。そして、読みながら上着のボタンやなんかしきりに直したりしていましたし、灯台看守も下からそれを熱心に覗いていましたから、ジョバンニは確かにあれは証明書か何かだったと考えて、少し胸が熱くなるような気がしました。これは三次空間の方からお持ちになったのですか?車掌が尋ねました。なんだかわかりません。もう大丈夫だと安心しながら、ジョバンニはそっちを見上げて、くつくつ笑いました。よろしゅうございます。サウザンクロスへ着きますのは、次の第三次頃になります。車掌は紙をジョバンニに渡して、向こうへ行きました。カンパネルラは、その紙切れが何だったか、待ちかねたというように急いで覗き込みました。ジョバンニも全く早く見たかったのです。ところがそれは一面黒い唐草のような模様の中におかしな塔ばかりの字を印刷したもので、黙って見ているとなんだかその中へ吸い込まれてしまうような気がするのでした。すると鳥々が横からちらっとそれを見て慌てたように言いました。おや、こいつは大したもんですぜ。こいつはもう本当の天井へさえ行ける切符だ。天井どこじゃない。どこでも勝手に歩ける通行券です。こいつをお持ちになりゃ、なるほど。こんな不完全な幻想第四次の銀河鉄道なんか、どこまででも行けるはずでさ。あなた方は大したもんですね。なんだかわかりません。ジョバンニが赤くなって答えながら、 それをまた畳んで隠しに入れました。そして決まりが悪いので、カンパネルラと二人、また窓の外を眺めていましたが、その鳥々の時々大したもんだというようにちらちらこっちを見ているのがぼんやりわかりました。もうじきわしの停車場だよ。カンパネルラが向こう岸の三つ並んだ小さな青白い三角標と地図とを見比べて言いました。
ジョバンニはなんだかわけもわからずに、にわかに隣の鳥々が気の毒でたまらなくなりました。サギを捕まえてせいせいしたと喜んだり、白いキレでそれをくるくる包んだり、人の切符をびっくりしたように横目で見て慌てて褒め出したり、そんなことをいちいち考えていると、もうその見ず知らずの鳥々のために、ジョバンニの持っているものでも食べるものでも何でもやってしまいたい。もうこの人の本当の幸いになるなら、自分があの光る天の川の河原に立って、百年続けて立って鳥を取ってやってもいいというような気がして、どうしてももう黙っていられなくなりました。
本当にあなたの欲しいものは一体何ですか?と聞こうとして、それではあんまり出し抜けだからどうしようかと考えて振り返ってみましたら、そこにはもうあの鳥々がいませんでした。
網棚の上には白い荷物も見えなかったのです。また窓の外で足を踏ん張って空を見上げてサギを取る支度をしているのかと思って、急いでそっちを見ましたが、空は一面の美しい砂子と白いすすきの波ばかり、あの鳥々の広い背中も尖った帽子も見えませんでした。
あの人、どこへ行ったろう。カンパネルラもぼんやりそう言っていました。どこへ行ったろう。一体どこでまた会うのだろう。僕はどうしてもう少しあの人に物を言わなかったろう。ああ、僕もそう思っているよ。僕はあの人が邪魔なような気がしたんだ。だから僕は大変つらい。ジョバンニはこんなへんてこな気持ちは本当に初めてだし、こんなこと今まで言ったこともないと思いました。なんだかリンゴの匂いがする。僕今リンゴのことを考えたためだろうか。カンパネルラが不思議そうにあたりを見回しました。本当にリンゴの匂いだよ。それからノイバラの匂いもする。ジョバンニもそこらを見ましたが、やっぱりそれは窓からでも入ってくるらしいのでした。今秋だからノイバラの花の匂いのするはずはないとジョバンニは思いました。そしたらにわかにそこにツヤツヤした黒い髪の6つばかりの男の子が赤いジャケットのボタンもかけずひどくびっくりしたような顔をしてガタガタ震えて裸足で立っていました。
隣には黒い洋服をきちんと着た背の高い青年がいっぱいに風に吹かれている欅の木のような姿勢で男の子の手をしっかり引いて立っていました。
あら、ここどこでしょう。まあ、きれいだわ。
青年の後ろにもう一人十二ばかりの目の茶色な可愛らしい女の子が黒い外套を着て青年の腕にすがって不思議そうに窓の外を見ているのでした。
ああ、ここはランカシャイアだ。いや、コンネクテカット州だ。いや、ああ、僕たちは空へ来たのだ。私たちは天へ行くのです。ご覧なさい、あの印は天上の印です。もう何にも怖いことありません。私たちは神様に召されているのです。黒服の青年は、喜びに輝いてその女の子に言いました。けれども、なぜかまた額に深くシワを刻んで、それに大変疲れているらしく、無理に笑いながら男の子をジョバンニの隣に座らせました。それから女の子に優しくカンパネルラの隣の席を指さしました。女の子は素直にそこへ座って、きちんと両手を組み合わせました。
僕、お姉さんのとこへ行くんだよ。
腰掛けたばかりの男の子は、顔を変にして、灯台監視の向こうの席に座ったばかりの青年に言いました。青年は何とも言えず、悲しそうな顔をして、じっとその子の縮れて濡れた頭を見ました。女の子はいきなり両手を顔に当てて、しくしく泣いてしまいました。
お父さんや菊代姉さんは、まだいろいろお仕事があるのです。けれども、もうすぐ後からいらっしゃいます。それよりも、おっかさんはどんなに長く待っていらっしゃったでしょう。私の大事なただしは、今どんな歌を歌っているだろう。雪の降る朝に、みんなと手をつないで、ぐるぐる庭とこのやぶを回って遊んでいるだろうかと考えたり、本当に待って心配していらっしゃるんですから、早く行って、おっかさんにお目にかかりましょうね。だけど僕、船に乗らなきゃよかったな。ええ、けれどご覧なさい。そらどうです、あの立派な川。ね、あそこはあの夏中ツインクルツインクルリトルスターを歌って休むとき、いつも窓からぼんやり白く見えていたでしょ。あそこですよ。ね、きれいでしょ。あんなに光っています。
泣いていた姉もハンケチで目を拭いて外を見ました。青年は教えるようにそっと兄弟にまた言いました。
私たちはもう何にも悲しいことないのです。私たちはこんないいとこを旅して、じき神様のとこへ行きます。そこならもう本当に明るくて、匂いが良くて、立派な人たちでいっぱいです。そして、私たちの代わりにボートへ乗れた人たちは、きっとみんな助けられて、心配して待っている、めいめいのお父さんやお母さんや、自分のお家やらへ行くのです。さあ、もうじきですから、元気を出して、面白く歌っていきましょう。青年は、男の子の濡れたような黒い髪を撫で、みんなを慰めながら、自分もだんだん顔色が輝いてきました。あなた方はどちらからいらっしゃったのですか？どうなすったのですか？さっきの灯台監視がやっと少しわかったように青年に尋ねました。青年はかすかに笑いました。
いえ、氷山にぶつかって船が沈みましてね。私たちはこちらのお父さんが急なようで2ヶ月前、一足先に本国へお帰りになったので、後から立ったのです。私は大学へ入っていて、家庭教師に雇われていたのです。ところが、ちょうど12日目、今日か昨日のあたりです。船が氷山にぶつかって、いっぺんに傾き、もう沈みかけました。月の明かりはどこかぼんやりありましたが、霧が非常に深かったのです。ところが、ボートは左舷の方半分はもうダメになっていましたから、とてもみんなは乗り切らないのです。もうそのうちにも船は沈みますし、私は必死となって、どうか小さな人たちを乗せてくださいと叫びました。近くの人たちはすぐ道を開いて、そして子供たちのために祈ってくれました。けれどもそこからボートまでのところには、まだまだ小さな子供たちや親たちやなんかいて、とても押しのける勇気がなかったのです。それでも、私はどうしてもこの方たちをお助けするのが私の義務だと思いましたから、前にいる子供らを押しのけようとしました。けれどもまたそんなにして助けてあげるよりは、このまま神のお前にみんなで行く方が、本当にこの方たちの幸福だとも思いました。それからまたその神に背く罪は、私一人で背負って、ぜひとも助けてあげようと思いました。けれども、どうして見ていると、それができないのでした。
子供らばかり、ボートの中へ話してやって、お母さんが狂気のようにキスを送り、お父さんが悲しいのをじっとこらえて、まっすぐに立っているなど、とてももう、腹綿もちぎれるようでした。そのうち船はもうずんずん沈みますから、私はもうすっかり覚悟して、この人たち二人を抱いて、 浮かべるだけは浮かぼうと固まって船の沈むのを待っていました。
誰が投げたかライフブイが一つ飛んできましたけれども、滑ってずっと向こうへ行ってしまいました。私は一生懸命で甲板の格子になったとこを離して、三人それにしっかり取り付きました。どこからともなく賛美歌の声が上がりました。
たちまちみんなはいろいろな国語でいっぺんにそれを歌いました。
その時にわかに大きな音がして、私たちは水に落ち、もう渦に入ったと思いながら、しっかりこの人たちを抱いて、それからぼーっとしたと思ったら、もうここへ来ていたのです。
この方たちのお母さんは、おととし亡くなられました。ええ、ボートはきっと助かったに違いありません。何せ、よほど熟練なスイフたちが漕いで、素早く船から離れていましたから。
そこらから小さな祈りの声が聞こえ、
ジョバンニもカンパネルラも、今まで忘れていたいろいろのことをぼんやり思い出して、目が熱くなりました。
ああ、その大きな海はパシフィックというのではなかったろうか。その氷山の流れる北の果ての海で、小さな船に乗って、風や凍りつく潮水や激しい寒さと戦って、誰かが一生懸命働いている。僕はその人に本当に気の毒で、そしてすまないような気がする。僕はその人の幸いのために、一体どうしたらいいのだろう。ジョバンニは首を垂れて、すっかり塞ぎ込んでしまいました。何が幸せかわからないです。本当に、どんな辛いことでも、それが正しい道を進む中での出来事なら、峠の上りも下りも、みんな本当の幸福に近づく一足ずつですから。灯台森が慰めていました。ああ、そうです。ただ一番の幸いに至るために、いろいろの悲しみもみんなおぼし召しです。青年が祈るようにそう答えました。
そして、あの兄弟はもう疲れてめいめいぐったり席に寄りかかって眠っていました。
さっきのあの裸足だった足には、いつか白い柔らかな靴を履いていたのです。ごとごとごとごと、汽車はきらびやかな臨港の川の岸を進みました。向こうの方の窓を見ると、野原はまるで幻灯のようでした。百も千もの大小様々の三角標。その大きなものの上には、赤い点々を打った測量器も見え、野原の果ては、それらが一面、たくさんたくさん集まって、ぼーっと青白い霧のよう。そこからか、またはもっと向こうからか、時々様々な形のぼんやりしたのろしのようなものが、変わる変わる、きれいな桔梗色の空に打ち上げられるのでした。実に、その透き通ったきれいな風は、バラの匂いでいっぱいでした。いかがですか？こういうリンゴはお初めてでしょう。
向こうの席の灯台看守がいつか金と紅で美しく彩られた大きなリンゴを落とさないように両手で膝の上に抱えていました。
おや、どっから来たのですか？立派ですね。ここらではこんなリンゴができるのですか？青年は本当にびっくりしたらしく、灯台看守の両手に抱えられた一盛りのリンゴを目を細くしたり首を曲げたりしながら我を忘れて眺めていました。いや、まあお取りください。どうかまあお取りください。青年は一つ取ってジョバンニたちの方をちょっと見ました。さあ、向こうの坊ちゃん方、いかがですか？お取りください。ジョバンニは坊ちゃんと言われたので少し尺に触って黙っていましたが、カンパネルラはありがとうと言いました。すると青年は自分で取って一つずつ二人に送ってよこしましたので、ジョバンニも立ってありがとうと言いました。
灯台監視はやっと両腕が空いたので、今度は自分で一つずつ眠っている兄弟の膝にそっと置きました。
どうもありがとう。どこでできるのですか、こんな立派なリンゴは。青年はつくづく見ながら言いました。この辺ではもちろん農業はいたしますけれども、大抵一人でにいいものができるような約束になっております。農業だってそんなに骨は折れはしません。大抵自分の望む種さえまけば一人でにどんどんできます。米だってパシフィック編のように殻もないし、10倍も大きくて匂いもいいのです。けれどもあなた方のいらっしゃる方なら農業はもうありません。
リンゴだってお菓子だってカスが少しもありませんから、みんなその人その人によって違ったわずかのいい香りになって毛穴から散らけてしまうのです。
にわかに男の子がぱっちり目を開いて言いました。ああ、僕今お母さんの夢を見ていたよ。お母さんがね、立派な戸棚や本のあるとこにいてね、僕の方を見て手を出してニコニコニコニコ笑ったよ。僕、おっかさん、リンゴを拾ってきてあげましょうか、言ったら、目が覚めちゃった。ああ、ここさっきの汽車の中だね。そのリンゴがそこにあります。このおじさんにいただいたのですよ。青年が言いました。ありがとう、おじさん。おや、カオル姉さん、まだ寝てるね。僕、起こしてやろう。姉さん、ごらん、リンゴをもらったよ。起きてごらん。姉は笑って目を覚まし、眩しそうに両手を目に当てて、それからリンゴを見ました。男の子はまるでパイを食べるようにもうそれを食べていました。またせっかく剥いたそのきれいな皮もくるくるコルク抜きのような形になって床へ落ちるまでの間にはすーっと灰色に光って蒸発してしまうのでした。二人はリンゴを大切にポケットにしまいました。川下の向こう岸に青く茂った大きな林が見え、その枝には熟して真っ赤に光る丸い実がいっぱい、その林の真ん中に高い高い三角標が立って、森の中からはオーケストラベルやジロフォンに混じって何とも言えず綺麗な音色が溶けるように染みるように、風につれて流れてくるのでした。青年はゾクッとして体を震うようにしました。黙ってその譜を聞いていると、そこらに一面、黄色や薄い緑の明るい野原か敷物かが広がり、また真っ白な蝋のような露が太陽の面をかすめていくように思われました。
まあ、あのカラス。
カンパネルラの隣のカオルと呼ばれた女の子が叫びました。
カラスでない。みんなカササギだ。
カンパネルラがまた何気なく叱るように叫びましたので、ジョバンニはまた思わず笑い、女の子は決まり悪そうにしました。まったく河原の青白い明かりの上に、黒い鳥がたくさんたくさんいっぱいに列になって止まって、じっと川の尾行を受けているのでした。
カササギですね。
頭の後ろのとこに毛がピンと伸びてますから。青年は取りなすように言いました。
向こうの青い森の中の三角標はすっかり汽車の正面に来ました。その時、汽車のずっと後ろの方からあの聞き慣れた306番の賛美歌の節が聞こえてきました。よほどの人数で合唱しているらしいのでした。青年はさっと顔色が青ざめ、立って一遍そっちへ行きそうにしましたが、思い返してまた座りました。カオル子はハンケチを顔に当ててしまいました。ジョバンニまでなんだか鼻が変になりました。けれども、いつともなく、たれともなく、その歌は歌い出され、だんだんはっきり強くなりました。思わずジョバンニもカンパネルラも 一緒に歌い出したのです。そして、青い観覧の森が見えない天の川の向こうにさめざめと光りながら、だんだん後ろの方へ行ってしまい、そこから流れてくる怪しい楽器の音も、もう汽車の響きや風の音にすり減らされて、ずっとかすかになりました。
あ、クジャクがいるよ。ええ、たくさんいたわ。女の子が答えました。ジョバンニは、その小さく小さくなって、今はもう一つの緑色の貝ボタンのように見える森の上に、さっさっと青白く時々光って、そのクジャクが羽を広げたり閉じたりする光の反射を見ました。そうだ、クジャクの声だってさっき聞こえた。カンパネルラがカオル子に言いました。
ええ、30匹ぐらいは確かにいたわ。ハープのように聞こえたのはみんなクジャクよ。女の子が答えました。ジョバンニはにわかに何とも言えず悲しい気がして、思わず、カンパネルラ、ここから跳ね降りて遊んでいこうよ、と怖い顔をして言おうとしたくらいでした。川は二つに分かれました。
その真っ暗な島の真ん中に、高い高い櫓が一つ組まれて、その上に一人の緩い服を着て赤い帽子をかぶった男が立っていました。そして両手に赤と青の旗を持って空を見上げて信号をしているのでした。ジョバンニが見ている間、その人はしきりに赤い旗を振っていましたが、にわかに赤旗を下ろして後ろに隠すようにし、青い旗を高く高く上げて、まるでオーケストラの指揮者のように激しく振りました。すると空中にザーッと雨のような音がして、何か真っ暗なものが、行く塊も行く塊も、鉄砲玉のように川の向こうの方へ飛んでいくのでした。ジョバンニは思わず窓から体を半分出して、そっちを見上げました。美しい美しい、桔梗色のガランとした空の下を、実に何万という小さな鳥どもが、幾組も幾組も、めいめいせわしくせわしく鳴いて通っていくのでした。鳥が飛んでいくな。ジョバンニが窓の外で言いました。ドラ、カンパネルラも空を見ました。その時、あの櫓の上のゆるい服の男は、にわかに赤い旗を上げて、狂気のように振り動かしました。すると、ピタッと鳥の群れは通らなくなり、それと同時に、ピシャーンという潰れたような音が川下の方で起こって、それからしばらくシーンとしました。と思ったら、あの赤帽の信号手がまた青い旗を振って叫んでいたのです。今こそ渡れ、渡り鳥。今こそ渡れ、渡り鳥。その声もはっきり聞こえました。それと一緒に、また幾万という鳥の群れが空をまっすぐにかけたのです。二人の顔を出している真ん中の窓から、あの女の子が顔を出して、美しい頬を輝かせながら空を仰ぎました。
まあ、この鳥、たくさんですわね。あらまあ、空の綺麗なこと。
女の子は、ジョバンニに話しかけましたけれども、ジョバンニは、生意気な、嫌だい、と思いながら、黙って口を結んで空を見上げていました。女の子は小さくほっと息をして黙って席へ戻りました。カンパネルラが気の毒そうに窓から顔を引っ込めて地図を見ていました。
あの人、鳥へ教えてるんでしょうか。
女の子がそっとカンパネルラに尋ねました。
渡り鳥へ信号してるんです。
きっとどこからかのろしが上がるためでしょう。カンパネルラが少しおぼつかなそうに答えました。そして車の中はシーンとなりました。ジョバンニはもう頭を引っ込めたかったのですけれども、明るいとこへ顔を出すのがつらかったので、黙ってこらえてそのまま立って口笛を吹いていました。
どうして僕はこんなに悲しいのだろう。僕はもっと
心持ちをきれいに大きく持たなければいけない。あそこの岸のずっと向こうに、まるで煙のような小さな青い火が見える。あれは本当に静かで冷たい。僕はあれをよく見て心持ちを沈めるんだ。ジョバンニはほてって痛い頭を両手で押さえるようにしてそっちの方を見ました。ああ、本当にどこまでもどこまでも僕と一緒に行く人はないだろうか。カンパネルラだってあんな女の子と面白そうに話しているし、僕は本当に辛いな。ジョバンニの目はまた涙でいっぱいになり、天の川もまるで遠くへ行ったようにぼんやり白く見えるだけでした。その時、汽車はだんだん川から離れて、崖の上を通るようになりました。向こう岸もまた黒い色の崖が川の岸を下流に下るに従って、だんだん高くなっていくのでした。そして、ちらっと大きなトウモロコシの木を見ました。その葉はぐるぐるに縮れ、葉の下にはもう美しい緑色の大きな方が赤い毛を吐いて、真珠のような実もちらっと見えたのでした。それはだんだん数を増してきて、もう今は列のように崖と線路との間に並び、思わずジョバンニが窓から顔を引っ込めて、向こう側の窓を見ましたときは、美しい空の野原の地平線の果てまで、その大きなトウモロコシの木がほとんど一面に植えられて、さやさや風に揺らぎ、その立派な縮れた葉の先からは、まるで昼の間にいっぱい日光を吸った金剛石のように、露がいっぱいについて、赤や緑やキラキラ燃えて光っているのでした。カンパネルラが、あれトウモロコシだね、とジョバンニに言いましたけれども、ジョバンニはどうしても気持ちが治りませんでしたから、ただぶっきり棒に野原を見たまま、そうだろう、と答えました。
その時、汽車はだんだん静かになって、いくつかのシグナルと転轍機の明かりを過ぎ、小さな停車場に止まりました。その正面の青白い時計は、かっきり第二次を示し、その振り子は風もなくなり、汽車も動かず、静かな静かな野原の中に、カチッカチッと、正しく時を刻んでいくのでした。そして、全くその振り子の音の絶え間を、遠くの遠くの野原の果てから、かすかなかすかな旋律が糸のように流れてくるのでした。新世界交響楽だわ。姉が独り言のようにこっちを見ながらそっと言いました。全くもう、車の中では、あの黒服の丈高い青年も誰もみんな優しい夢を見ているのでした。
こんな静かないいとこで、僕はどうしてもっと愉快になれないだろう。どうしてこんなに一人寂しいのだろう。けれども、カンパネルラなんかあんまりひどい。僕と一緒に汽車に乗っていながら、まるであんな女の子とばかり話しているんだもの。僕は本当につらい。ジョバンニはまた両手で顔を半分隠すようにして、向こうの窓の外を見つめていました。透き通ったガラスのような笛が鳴って、汽車は静かに動き出し、カンパネルラも寂しそうに星巡りの口笛を吹きました。
もうこの辺はひどい高原ですから。後ろの方で誰か年寄りらしい人の今目が覚めたという風で、はきはき話している声がしました。
トウモロコシだって棒で二尺も穴を開けておいてそこへまかないと生えないんです。そうですか、川まではよほどありましょうかね。川までは2000尺から6000尺あります。もうまるでひどい峡谷になっているんです。
そうそう、ここはコロラドの高原じゃなかったろうか。ジョバンニは思わずそう思いました。カンパネルラはまだ寂しそうに一人口笛を吹き、女の子はまるで絹で包んだリンゴのような顔色をして、ジョバンニの見る方を見ているのでした。 突然トウモロコシがなくなって、大きな黒い野原がいっぱいに開けました。新世界交響楽はいよいよはっきり地平線の果てから湧き、その真っ黒な野原の中を一人のインディアンが白い鳥の羽を頭につけ、たくさんの石を腕と胸に飾り、小さな弓に矢をつがえて一目散に汽車を追ってくるのでした。
あら、インディアンですよ、インディアンですよ、ご覧なさい。
黒服の青年も目を覚ましました。ジョバンニもカンパネルラも立ち上がりました。
走ってくるわ。あら、走ってくるわ。追いかけているんでしょう。
いいえ、汽車を追ってるんじゃないんですよ。漁をするか踊るかしてるんですよ。青年は今どこにいるか忘れたというふうにポケットに手を入れて立ちながら言いました。
まったくインディアンは半分は踊っているようでした。第一、かけるにしても足の踏みようがもっと経済も取れ、本気にもなれそうでした。にわかにくっきり白いその羽は前の方へ倒れるようになり、インディアンはピタッと立ち止まって、素早く弓を空に引きました。そこから一羽の鶴がふらふらと落ちてきて、また走り出したインディアンの大きく広げた両手に落ち込みました。インディアンは嬉しそうに立って笑いました。そして、その鶴を持ってこっちを見ている影も、もうどんどん小さく遠くなり、電信柱の外視がキラッキラッと続いて二つばかり光って、またトウモロコシの林になってしまいました。こっち側の窓を見ますと、汽車は本当に高い高い崖の上を走っていて、その谷の底には川がやっぱり幅広く明るく流れていたのです。
もうこの辺から下りです。なんせ今度はいっぺんにあの水面まで降りていくんですから、容易じゃありません。この傾斜があるもんですから、汽車は決して向こうからこっちへは来ないんです。
そら、もうだんだん早くなったでしょう。さっきの老人らしい声が言いました。
どんどんどんどん汽車は降りていきました。崖の端に鉄道がかかるときは、川が明るく下に覗けたのです。
ジョバンニはだんだん心持ちが明るくなってきました。汽車が小さな小屋の前を通って、その前にしょんぼり一人の子供が立ってこっちを見ているときなどは、思わず、ほーっと叫びました。どんどんどんどん汽車は走っていきました。部屋中の人たちは半分後ろの方へ倒れるようになりながら腰掛けにしっかりしがみついていました。ジョバンニは思わずカンパネルラと笑いました。もうそして天の川は汽車のすぐ横手を今までよほど激しく流れてきたらしく、時々チラチラ光って流れているのでした。薄赤い河原なでしこの花があちこち咲いていました。汽車はようやく落ち着いたようにゆっくりと走っていました。向こうとこっちの岸に星の形とつるはしを描いた旗が立っていました。
あれ、何の旗だろうね。
ジョバンニがやっとものを言いました。
さあ、わからないね。地図にもないんだもの。鉄の船が置いてあるね。
ああ。
橋を架けるとこじゃないんでしょうか。
女の子が言いました。
ああ、あれ、公平の旗だね。架橋演習をしてるんだ。けれど、兵隊の形が見えないね。
その時、向こう岸近くの少し下流の方で、見えない天の川の水がギラッと光って、柱のように高く跳ね上がり、どーっと激しい音がしました。
葉っぱだよ、葉っぱだよ。
カンパネルラは小躍りしました。
その柱のようになった水は見えなくなり、大きな鮭やマスがキラッキラッと白く腹を光らせて空中に放り出されて丸い輪を描いてまた水に落ちました。 ジョバンニはもう跳ね上がりたいくらい気持ちが軽くなって言いました。空の公平大隊だ。どうだ、マス屋なんかがまるでこんなになって跳ね上げられたね。僕、こんな愉快な旅はしたことない。いいね。あのマスなら、近くで見たらこれくらいあるね。たくさん魚いるんだな、この水の中に。小さなお魚もいるんでしょうか。女の子が話に釣り込まれて言いました。いるんでしょう。大きなのがいるんだから、小さいのもいるんでしょう。けれど遠くだから、今小さいの見えなかったね。ジョバンニはもうすっかり機嫌が直って、面白そうに笑って女の子に答えました。
あれ、きっと双子のお星様のお宮だよ。男の子がいきなり窓の外を指して叫びました。右手の低い丘の上に小さな水晶ででもこさえたような二つのお宮が並んで立っていました。双子のお星様のお宮って何だい？私、前に何べんもお母さんから聞いたわ。ちゃんと小さな水晶のお宮で二つ並んでいるから、きっとそうだわ。
話してごらん。双子のお星様が何したっての？
僕も知ってらい。双子のお星様が野原へ遊びに出て、カラスと喧嘩したんだろう。そうじゃないわよ。あのね、天の川の岸にね、おっかさんお話しなすったわ。それから、ほうき星が、ギーギーフー、ギーギーフーって言ってきたね。
嫌だわ、ターちゃん、そうじゃないわよ。それは別の方だわ。
すると、あそこに今、笛を吹いているんだろうか。今、海へ行ってら。行けないわよ。もう海から上がっていらっしゃったのよ。そうそう、僕知ってら。僕お話ししよう。
川の向こう岸がにわかに赤くなりました。柳の木や何かも真っ黒に透かし出され、見えない天の川の波も時々ちらちら針のように赤く光りました。全く向こう岸の野原に大きな真っ赤な火が燃され、その黒い煙は高く桔梗色の冷たそうな天をも焦がしそうでした。ルビーよりも赤く透き通り、リチウムよりも美しく酔ったようになって、その火は燃えているのでした。あれは何の火だろう？あんな赤く光る火は何を燃やせばできるんだろう？ジョバンニが言いました。サソリの火だな。カンパネルラがまた地図と首っ引きして答えました。
あら、サソリの火のことなら私知ってるわ。
サソリの火って何だい？ジョバンニが聞きました。
サソリが焼けて死んだのよ。その火が今でも燃えてるって、私何べんもお父さんから聞いたわ。
サソリって虫だろう？
ええ、サソリは虫よ。だけど、いい虫だわ。
サソリ、いい虫じゃないよ。僕、博物館で、アルコールにつけてあるの見た。鬼こんな鍵があって、それで刺されると死ぬって先生が言ったよ。
そうよ。だけどいい虫だわ。お父さんこう言ったのよ。昔のバルドラの野原に一匹のサソリがいて、小さな虫やなんか殺して食べて生きていたんですって。すると、ある日イタチに見つかって食べられそうになったんですって。
サソリは一生懸命逃げて逃げたけど、とうとうイタチに抑えられそうになったわ。その時、いきなり前に井戸があって、その中に落ちてしまったわ。もうどうしても上がられないで、サソリは溺れ始めたのよ。
その時、サソリはこう言ってお祈りしたというの。
ああ、私は今までいくつのものの命を取ったかわからない。そして、その私が今度イタチに取られようとしたときは、あんなに一生懸命逃げた。それでもとうとうこんなになってしまった。ああ、何にも当てにならない。どうして私は 私の体を黙ってイタチにくれてやらなかったろう。そしたらイタチも一日生き延びたろうに。どうか神様、私の心をご覧ください。
こんなに虚しく命を捨てず、どうかこの次には、まことのみんなの幸いのために、私の体をお使いください、って言ったというの。
そしたらいつかサソリは自分の体が真っ赤な美しい火になって燃えて、夜の闇を照らしているのを見たって、今でも燃えてるってお父さんおっしゃったわ。本当にあの日それだわ。そうだ、見たまえ。そこらの三角標はちょうどサソリの形に並んでいるよ。ジョバンニは全くその大きな火の向こうに三つの三角標がちょうどサソリの腕のように、こっちに五つの三角標がサソリの尾や鍵のように並んでいるのを見ました。そして、本当にその真っ赤な美しいサソリの火は、音なく明るく明るく燃えたのです。その火がだんだん後ろの方になるにつれて、みんなは何とも言えず賑やかな様々な萼の根や草花の匂いのようなもの、口笛や人々のざわざわ言う声やらを聞きました。それはもうじき近くに町か何かがあって、そこにお祭りでもあるというような気がするのでした。
ケンタウル、梅雨を降らせ。
いきなり今まで眠っていたジョバンニの隣の男の子が向こうの窓を見ながら叫んでいました。ああ、そこにはクリスマストリーのように、真っ青な頭皮かもみの木が立って、その中にはたくさんのたくさんの豆電灯が、まるで千のホタルでも集まったようについていました。
ああ、そうだ、今夜ケンタウル祭だね。
ああ、ここはケンタウルの村だよ。カンパネルラがすぐ言いました。
ボール投げなら僕決して外さない。男の子が大威張りで言いました。
もうじきサウザンクロスです。降りる支度をしてください。青年がみんなに言いました。
僕、もう少し汽車へ乗ってるんだよ。男の子が言いました。
カンパネルラの隣の女の子は、そわそわ立って支度を始めましたけれども、やっぱりジョバンニたちと別れたくないような様子でした。
ここで降りなきゃいけないのです。青年はきちっと口を結んで、男の子を見下ろしながら言いました。
やだい、僕もう少し汽車へ乗ってから行くんだい。
ジョバンニがこらえかねて言いました。
僕たちと一緒に乗って行こう。僕たちどこまでだって行ける切符持ってるんだ。
だけど私たちもうここで降りなきゃいけないのよ。ここ天井へ行くとこなんだから。
女の子が寂しそうに言いました。
天井へなんか行かなくたっていいじゃないか。僕たちここで天井よりももっといいとこをこさえなきゃいけないって、僕の先生が言ったよ。
だって、おっかさんも言ってらっしゃるし、それに神様がおっしゃるんだわ。
そんな神様、嘘の神様だい。
あなたの神様、嘘の神様よ。
そうじゃないよ。
あなたの神様って、どんな神様ですか？青年は笑いながら言いました。
僕、本当はよく知りません。けれども、そんなんでなしに、本当のたった一人の神様です。
本当の神様は、もちろんたった一人です。
ああ、そんなんでなしに、たった一人の本当の本当の神様です。
だからそうじゃありませんか。私は、あなた方が、今にその本当の神様の前に、私たちとお会いになることを祈ります。青年は、つつましく両手を組みました。
女の子も、ちょうどその通りにしました。みんな本当に別れが惜しそうで、その顔色も少し青ざめて見えました。
ジョバンニは危なく声を上げて泣き出そうとしました。
さあ、もう支度はいいんですか？
時期サウザンクロスですから。
ああ、その時でした。見えない天の川のずーっと川下に、青や橙や もうあらゆる光で散りばめられた十字架が、まるで一本の木というふうに川の中から立って輝き、その上には青白い雲が丸い輪になって五光のようにかかっているのでした。汽車の中がまるでざわざわしました。みんなあの北の十字の時のようにまっすぐに立ってお祈りを始めました。あっちにもこっちにも子供がウリに飛びついた時のような喜びの声や何とも言いようない深いつつましいため息の音ばかり聞こえました。そしてだんだん十字架は窓の正面になり、あのリンゴの肉のような青白い輪の雲も緩やかに緩やかに巡っているのが見えました。ハレルヤ、ハレルヤ、明るく楽しくみんなの声は響き、みんなはその空の遠くから、冷たい空の遠くから、透き通った何とも言えず爽やかなラッパの声を聞きました。
そして、たくさんのシグナルや電灯の明かりの中を、汽車はだんだん緩やかになり、とうとう十字架のちょうど真向かいに行って、すっかり止まりました。さあ、降りるんですよ。青年は男の子の手を引き、だんだん向こうの出口の方へ歩き出しました。
じゃあ、さよなら。女の子が振り返って二人に言いました。さよなら。ジョバンニはまるで泣き出したいのをこらえて怒ったようにぶっきり棒に言いました。女の子はいかにも辛そうに目を大きくしてもう一度こっちを振り返って、それからあとはもう黙って出て行ってしまいました。汽車の中はもう半分以上も空いてしまい、にわかにガランとして寂しくなり、風がいっぱいに吹き込みました。
そして見ているとみんなはつつましく列を組んで、あの十字架の前の天の川の渚にひざまずいていました。そしてその見えない天の川の水を渡って、一人の神々しい白い着物の人が、手を伸ばしてこっちへ来るのを二人は見ました。
けれどもその時はもうガラスの呼び子は鳴らされ、汽車は動き出し、と思ううちに銀色の霧が川下の方からスーッと流れてきて、もうそっちは何も見えなくなりました。
ただ、たくさんのクルミの木が葉をさんさんと光らして、その霧の中に立ち、金の円光を持った電気リスが、かわいい顔をその中からちらちら覗いているだけでした。
その時、スーッと霧が晴れかかりました。どこかへ行く街道らしく、小さな電灯の一列についた通りがありました。
それはしばらく線路に沿って進んでいました。そして二人がその証の前を通っていく時は、その小さな豆色の火はちょうど挨拶でもするように、ポカッと消え、二人が過ぎていくとき、またつくのでした。振り返ってみると、さっきの十字架はすっかり小さくなってしまい、本当にもうそのまま胸にも吊るされそうになり、さっきの女の子や青年たちが、その前の白い渚にまだひざまずいているのか、それともどこか方角もわからない、その天井へ行ったのか、ぼんやりして見分けられませんでした。
ジョバンニは、ああ、と深く息しました。
カンパネルラ、また僕たち二人きりになったね。どこまでもどこまでも一緒に行こう。僕はもうあのサソリのように本当にみんなの幸いのためならば、僕の体なんか百遍焼いても構わない。
うん。僕だってそうだ。
カンパネルラの目には綺麗な涙が浮かんでいました。
けれども本当の幸いは一体何だろう。
ジョバンニが言いました。
僕わからない。
カンパネルラがぼんやり言いました。
僕たちしっかりやろうね。
ジョバンニが胸いっぱい新しい力が湧くようにふーっと息をしながら言いました。
あそこ石炭袋だよ。空の穴だよ。
カンパネルラが少しそっちを避けるようにしながら、天の川のひととこを指さしました。
ジョバンニはそっちを見て、まるでギクッとしてしまいました。天の川のひととこに大きな真っ暗な穴がドーンと開いているのです。
その底がどれほど深いか、その奥に何があるか、いくら目をこすって覗いても何にも見えず、ただ目がしんしんと痛むのでした。ジョバンニが言いました。僕もうあんな大きな闇の中だって怖くない。きっとみんなの本当の幸いを探しに行く。どこまでもどこまでも僕たち一緒に進んでいこう。ああ、きっと行くよ。ああ、あそこの野原はなんて綺麗だろう。みんな集まってるね。あそこが本当の天井なんだ。あ、あそこにいるのは僕のお母さんだよ。カンパネルラはにわかに窓の遠くに見える綺麗な野原を指して叫びました。
ジョバンニもそっちを見ましたけれども、そこはぼんやり白く煙っているばかり、どうしてもカンパネルラが言ったように思われませんでした。何とも言えず寂しい気がしてぼんやりそっちを見ていましたら、向こうの川岸に2本の電信柱がちょうど両方から腕を組んだように赤い腕木を連ねて立っていました。
カンパネルラ、僕たち一緒に行こうね。ジョバンニがこう言いながら振り返ってみましたら、その今までカンパネルラの座っていた席に、もうカンパネルラの形は見えず、ただ黒いビロードばかり光っていました。
ジョバンニはまるで鉄砲玉のように立ち上がりました。そして、誰にも聞こえないように窓の外へ体を乗り出して、力いっぱい激しく胸を打って叫び、それからもう喉いっぱい泣き出しました。もうそこらがいっぺんに真っ暗になったように思いました。ジョバンニは目を開きました。元の丘の草の中に疲れて眠っていたのでした。胸はなんだかおかしくほてり、頬には冷たい涙が流れていました。
ジョバンニはバネのように跳ね起きました。町はすっかりさっきの通りに、下でたくさんの明かりを綴ってはいましたが、その光はなんだかさっきよりは熱したというふうでした。
そしてたった今夢で歩いた天の川もやっぱりさっきの通りに白くぼんやりかかり、真っ黒な南の地平線の上ではことに煙ったようになって、その右にはサソリ座の赤い星が美しくきらめき、空全体の位置はそんなに変わってもいないようでした。ジョバンニは一山に丘を走っておりました。まだ夕ご飯を食べないで待っているお母さんのことが胸いっぱいに思い出されたのです。どんどん黒い松の林の中を通って、それからほの白い牧場の柵を回って、さっきの入り口から暗い牛舎の前へまた来ました。そこには、誰かが今帰ったらしく、さっきなかった一つの車が何かの樽を二つ乗っけておいてありました。こんばんは。ジョバンニは叫びました。はい。白い太いズボンを履いた人がすぐ出てきて立ちました。何のご用ですか？今日牛乳が僕のところへ来なかったのですが。あ、すみませんでした。その人はすぐ奥へ行って、一本の牛乳瓶を持ってきて、ジョバンニに渡しながら、また言いました。本当にすみませんでした。今日は昼過ぎ、うっかりして、子牛の柵を開けておいたもんですから、大将早速親牛のところへ行って、半分ばかり飲んでしまいましてね。その人は笑いました。そうですか。では、いただいていきます。ええ、どうもすみませんでした。いいえ。ジョバンニはまだ熱い乳の瓶を両方の手のひらで包むように持って牧場の柵を出ました。そしてしばらく木のある町を通って大通りへ出て、またしばらく行きますと、道は十文字になって、その右手の方、通りの外れに、さっきカンパネルラたちの明かりを流しに行った川へかかった大きな橋の櫓が夜の空にぼんやり立っていました。ところが、その十時になった街角や店の前に女たちが七八人ぐらいずつ集まって、 橋の方を見ながら何かひそひそ話しているのです。それから橋の上にもいろいろな明かりがいっぱいなのでした。ジョバンニはなぜかさーっと胸が冷たくなったように思いました。そしていきなり近くの人たちへ、何かあったんですか?と叫ぶように聞きました。子供が水へ落ちたんですよ。一人が言いますと、その人たちは一斉にジョバンニの方を見ました。ジョバンニはまるで夢中で橋の方へ走りました。橋の上は人でいっぱいで川が見えませんでした。白い服を着た巡査も出ていました。
ジョバンニは橋のたもとから飛ぶように下の広い河原へ降りました。その河原の水際に沿ってたくさんの明かりがせわしく登ったり下ったりしていました。向こう岸の暗い土手にも火が7つ8つ動いていました。その真ん中をもうカラス売りの明かりもない川がわずかに音を立てて灰色に静かに流れていたのでした。河原の一番下流の方へ巣のようになって出たところに人の集まりがくっきり真っ黒に立っていました。ジョバンニはどんどんそっちへ走りました。するとジョバンニはいきなりさっきカンパネルラと一緒だったマルソに会いました。マルソがジョバンニに走り寄ってきました。
ジョバンニ、カンパネルラが川へ入ったよ。
どうして、いつ?
ザネリがね、船の上からカラス売りの明かりを水の流れる方へ押してやろうとしたんだ。その時、船が揺れたもんだから、水へ落っこったろう。すると、カンパネルラがすぐ飛び込んだんだ。そしてザネリを船の方へ押してよこした。ザネリは加藤に捕まった。けれども、あとカンパネルラが見えないんだ。
みんな探してるんだろう?
ああ、すぐみんな来た。カンパネルラのお父さんも来た。けれども見つからないんだ。ザネリは家へ連れられてった。
ジョバンニはみんなのいるそっちの方へ行きました。そこに学生たち、町の人たちに囲まれて、青白い尖った顎をしたカンパネルラのお父さんが黒い服を着てまっすぐに立って、右手に持った時計をじっと見つめていたのです。
みんなもじっと川を見ていました。誰も一言も物を言う人もありませんでした。ジョバンニはワクワクワクワク足が震えました。魚を取る時のアセチレンランプがたくさんせわしく行ったり来たりして、黒い川の水はちらちら小さな波を立てて流れているのが見えるのでした。下流の方は川幅いっぱい銀河が大きく映って、まるで水のないそのままの空のように見えました。
ジョバンニはそのカンパネルラはもうあの銀河の外れにしかいないというような気がして仕方なかったのです。
けれどもみんなはまだどこかの波の間から僕ずいぶん泳いだぞと言いながらカンパネルラが出てくるか、あるいはカンパネルラがどこかの人の知らない巣にでもついて立っていて、誰かの来るのを待っているかというような気がして仕方ないらしいのでした。けれども、にわかにカンパネルラのお父さんがきっぱり言いました。
もうダメです。落ちてから45分経ちましたから。
ジョバンニは思わず駆け寄って、博士の前に立って、僕はカンパネルラの言った本を知っています。僕はカンパネルラと一緒に歩いていたのです、と言おうとしましたが、もう喉が詰まって何とも言えませんでした。すると、博士はジョバンニが挨拶に来たとでも思ったものですか、しばらくしげしげジョバンニを見ていましたが、あなたはジョバンニさんでしたね。どうも今晩はありがとう、と丁寧に言いました。ジョバンニは何も言えずにただお辞儀をしました。
あなたのお父さんはもう帰っていますか?
博士は固く時計を握ったまま、また聞きました。
いいえ。
ジョバンニはかすかに頭を振りました。
どうしたのかな？僕にはおととい大変元気な便りがあったんだが、今日あたりもう着く頃なんだが、船が遅れたんだな。ジョバンニさん、明日放課後、皆さんと家へ遊びに来てくださいね。そう言いながら、博士はまた川下の銀河のいっぱいに移った方へじっと目を送りました。ジョバンニはもういろいろなことで胸がいっぱいで、何にも言えずに博士の前を離れて、早くお母さんに牛乳を持って行って、お父さんの帰ることを知らせようと思うと、もう一目散に河原を町の方へ走りました。